通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。3月17日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。さあ、1週間がね、始まりましたね。なかなかね、大変な1週間に今週もなるんじゃないかなというふうに思うんですけども、暦通りに働く僕はね、木曜日が、祝日でお休みということでね、そこはちゃんと休もうというふうに思っておりますので、とりあえず3日間一生懸命ね、働きたいなというふうに思います。土日でね、かなり英気を養ったかなというふうに思いますね。もちろんね、ずっとまあダラダラと休日っていう感じではなかったんですね。予定もそれなりにあったりしたので、はい、そういったものをこなしたりもしましたけれども、やっぱりね、家族と一緒に過ごす時間の長さね、それはすごくね、自分にとって心と体のリフレッシュになるかなっていうふうに思いました。まあ、体に関してはね、息子とね、相撲をかなりまた取りましたね。もうね、ほんと最近ずっと息子相撲にハマってるんですよ。だからね、突然なんか動画とか見ててもふと思い立ったように僕にね、相撲を申し込んでくるんですよね。うちの息子はね、8歳ですけど、ダウン症を持って生まれてて、知的障害があるので、まだまだね、言葉があまり上手じゃないです。なので相撲をね、突然申してる時はこんな感じ。お父さんですね、相撲してせざるを得んよ、可愛いからね。でもね、一戦取るのもやっぱり手はね、あまり抜いちゃいけないというか、圧勝しても即負けても変な感じじゃないですか。だからやっぱりね、一戦あたりやっぱり1分とかね、2分ぐらいは一応取るようにはしてるんですけど、いやー、結局週末は何戦したのかな、まあ15戦ぐらいしたのかなね。すごくそれだけでもね、疲れますよね。まあ、ただね、最近ハマってる僕の筋トレにも彼はね、付き合ってくれるんですよね。そう、ヨガマットをね、2個持ってて、まあ本当は妻用と僕用なんですけど、はい、僕がね、ヨガマット敷いて、その上で筋トレを始めると、息子も隣でね、いそいそとヨガマットをね、敷いて、筋トレ風な動きをね、してくれます。なんとなくね、それだけで自分のモチベーションは上がるので、嬉しいですよね。今年はね、夏までに本当にね、いい体に仕上げていきたいなというふうに思ってるので、頑張りたいと思います。それではね、今日の本題に入りたいと思います。今日は、社会福祉や医療を手厚くしたいのなら、仕事とお金から考えるというタイトルでね、お話をしていきたいと思います。先日ね、夜道のお気楽ライブということで、帰り道にね、少しライブさせてもらったんですけども、その時に働くことについてのね、放送をさせていただきました。まあ、その放送もね、まあ、ここに紐づけるためのね、まあ、事前の放送みたいな感じだったんですけど、もしよかったらね、聞いてみてもらえればと思います。まあ、本当にね、働くことについて、まあ、ぼんやりと考えてるというか、まあ、僕の思いであったり、参加してくれる皆さんの考えであったりとか、まあ、雑談を踏まえながらね、話してる、まあ、約10分弱の放送ですので、よかったら聞いてみてください。そしてね、今回の放送なんですけども、まあ、社会福祉と医療を手厚くしたいのならっていうタイトルなんですけどね、まあ、僕がどうしても、まあ、社会福祉士ですし、福祉業界にいる、まあね、医療業界にもまあ少し関わりがあるっていうところで、まあ、ここをね、まあ、中心として考えさせてもらってます。まあ、なぜならば今ね、福祉業界、医療業界、なかなかね、苦戦しているということをね、よく耳にしますし、僕自身も体感としてはそう思ってます。で、一つね、ここで社会福祉っていうふうにね、表現しているんですけど、福祉じゃなくて社会福祉なのっていう話になるかもしれないなというふうに思ったので、説明をしたいと思います。福祉ってね、何かっていうとね、まあ、皆さんのイメージではきっと、高齢者支援、介護とかね、障害者支援ね、グループホーム、デイサービスとかね、そんな感じのものとか、あと児童の支援であったり、生活困窮者の支援であったりみたいなものをイメージされるかもしれませんけども、福祉っていうのはね、幸せっていう意味なんですよ。これね、つまり、まあ、何でも幸せにつながるようなムーブであれば、これ福祉になってくるんですよね。例えば、公共建築であったりとか、まあ、僕ら地方自治体の職員は全て福祉に関わる仕事をしていると言っても過言ではないです。 で、その中の分野の一つとして社会福祉があります。皆さんのイメージしている福祉とは、正確に言うと社会福祉のことなんですよね。なので、社会福祉や医療を手厚くしたいのならというタイトルにさせていただきましたが、まあ、馴染みがあるので、こっからはね、福祉っていうふうにね、表現していきたいなというふうに思います。まあ、本当、福祉が充実しているということは、生きるための、なんて言いますか、背骨をね、しっかりと、まあ、支えてもらっているような感じだと思うんですよね。何かあっても、福祉が充実していれば、まあ、なんとかなるやっていう気持ちで、強く踏み出せるっていうことはね、大いにあると思うんです。まあ、それがゆえに、怠けてしまうというパターンも否定はできないんですけどね。ただ、僕としてはポジティブに捉えて、福祉が充実しているからこそ、いろんなことにチャレンジできるんではないかっていうふうに思ってるので、福祉、医療っていうのはね、すごく大切だというふうに思ってます。まあ、しかしですよ。ね。なかなかね、なんて言いますか、医療、福祉関係のね、人手不足がね、すごいです。はい。まあね、日本人人口減少していますから、まあ医療福祉業界だけに限らずなんですけどね。まあだから、いろんなね、まあ民間の企業さんたちが、初任給をね、10万アップとかね、結構いろんなところでニュース出てると思うんですけど、そういうふうに大幅アップしてでも、優秀な人材を確保しようとしているっていうところはあるのかなっていうふうに思います。そこでまずね、お仕事とお金から考えるっていうサブタイトルなんですけども、まあ日本って、まあ最近物価高じゃないですか。ね、米とかもう2倍ぐらいになってません？ね、まあ今対応してますけど、対策してますけど、これあんまり意味ないかもみたいなね、噂もありますよね。まあ、実際どうなるのかなっていうふうに思ってますけど、いや米だけに限らず、いろんなものが本当に高くなったなっていうふうに感じます。ね。でも、会社員の賃金があまり上がってないっていう印象がありますよね。そう。これなんででしょうかっていう話ですよ。まあ、ニュースとかでもいろいろやってると思うんですけど、まあ、僕なりに思ってるとことすれば、やっぱりまあいくつか要因があると思ってて、一つ目はもう本当にデフレ&デフレマインドですよね。まあ、本当ね、長く続いた、まあ、物価の下落ね。その下落のせいで、なんと言いますか、もう企業は価格競争をしてましたよね。もうね、安くてね、売るというね、ものをたくさん意識するようになってたと思います。ね、企業側っていうのは価格を上げたら売れなくなるという意識がね、もうすごく根強く入っていて、まあ、価格を上げることや賃上げにね、まあ、慎重になっているんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。そう、もうなんとなく日本って価格は上がらないものっていう意識がね、定着してるんじゃないかなっていうふうに、まあ、最近ようやくね、物価が上がってきてるっていうことは、もうそこのね、意識がね、まあ、打破されているっていうことなんじゃないかなというふうに思うので、まあ、それに伴って賃上げっていうのはされていくのかなっていうふうには思います。また賃上げについてはね、ちょっと別の話をしていこうと思うんですけども、まあ、あまり上がってない印象っていうところの原因についてお話ですね。はい。で、一つ目がデフレとデフレマインド。あとは二つ目は、これ内部留保かなと思います。うん。要は企業側が利益を上げたとしても、賃上げとかに積極的に回さずに、何かあった時に、まあ、将来の蓄えとして企業が蓄えているっていうことも考えられるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。そう。そして、あと賃上げがね、まあ、なされてないっていうんじゃないかっていう理由は、あと、あれですよ、正社員じゃなくて非正規雇用がね、増えてるんじゃないかなというふうに思います。皆さんの会社ではどうですか？お勤め先ではどうですか？そして皆さん自身はどうですか？ね、やっぱり僕が働いてる場所でも本当にね、正規の職員さんはかなり減ってます。そしてその代わりに非正規雇用の職員の方が増えてきてますね。これはまあ平均賃金の水準がまあ下がってしまう要因にはなると思いますね。そして、まあ、この国の独特のところですけども、生産性がね、まあ、低いっていうところがあります。なんか日本って先進国だし、ね、まあ、いろんなものが、まあ、世界の中ではすごくトップだっていうふうな認識がまだまだある方も多いかもしれませんけども、まあ、資本主義ですから、やっぱりね、生産性が高くないと、まあ、賃上げにもつながらないっていうふうに思うと思うんですけど、賃上げのね、原資になるのはやっぱ企業の生産性なんですけどね。まあ、この伸びが先進国とね、比較して低いんです、水準が。どれぐらい低いかっていうとね、OECD 加盟国が38カ国があると思うんですけど、その中でね、29位っていうところでね、まあ、かなり下の方なんですよね。まあ、一応ね、こんな感じの要因が、まあ、絡み合って、物価が上がっても賃金が上がらないとか、ね、上がっても物価上昇に追いついていない、こっちの方が多いかもしれないけどね、そういう状況を生み出しているんじゃないかなっていうふうに考えます。そう。なので、上がっても物価上昇に追いつかないという状況、こっちがやっぱメインなのかなというふうに思うし、実際ね、そうなんですよ。上がってなくはないんですよね。そう。 まあ、実際にどんな感じかっていうと、あの転職サイトのデューダの業種平均年齢年収ランキングか、これでは、1位金融、2位メーカー、3位総合商社、4位 IT 通信、5位建設プラント不動産みたいな感じでランキングね、1から5位まで、まあ、トップ10ぐらいあるんですけど、出てたんですけど、まあ、このねトップ10すべての平均年収が2017年から過去8年で最高になってるみたいですね、うん、要は上がってるんです。そう、まあ、ここだけでもないんですよ、うん、でね、厚労省のデータにもありますね、令和6年賃金引き上げ等の実態に関する調査の概況ってね、堅苦しいタイトルですけどね、こういう調査ものがあります。まあ、これをね、まあ、すごくね分析したわけじゃないんですけど、パッと見た感じね、賃金をね引き上げてる企業業種はねめちゃくちゃ多かったです。ただ引き上げる額とか引き上げ率にね結構ばらつきがあるなっていうふうに思いました。さっきのデューダの業種平均年収ランキングでも上位を占めていた、まあ、業種っていうのはやっぱりね、上げ幅がね1万円以上ですね、高いところでは1万5000円を超えているところもありましたね。そう、それに比べて飲食とか教育とか医療福祉関係っていうのはもう軒並みね1万円以下ね、ほんと5、6000円とかいうね業種もあったりしました。もうさ、賃金だけで見ても、まあ、お金っていうこと、お金がないとさ生活できないから、それはね同じ働くんであればなるべくお金もらえるところで働きたいっていうふうに思うのは、もうそれはさ、この社会を生きている人間の、まあ、当たり前の思考だと思うんですよね。まあ、しかも他の業種もそうだと思いますけども、やっぱり医療であったり福祉であったりっていうの求められるものはね多くなる一方なんですよね。そうだから、そういったものも相まって人離れがすごいね。お医者さんとかもよく言うじゃないですかね、医者になるより、いい大学出るような頭脳がある方は IT 系とかに行った方がいいよとかね、あとは同じようにお医者さんとかが、直美って言ってもう直接美容整形系の方にね進まれたりとかね、うん、で、まあ、医療とか福祉現場のね資格などを持っていてもやっぱりねやってられんわって言って他の業種にね変わっていく人っていうのもいたりするんですよね。こうさ、医療福祉系って技術技能的なね労働っていうイメージもあるし、もちろんそれもかなり大きいと思うんですけど、肉体労働的な要素もあったり感情労働的な要素もあったりっていうところで、かなりね僕は負担がね大きいんじゃないかな、心身への負担は大きいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですよね。そう、仕事でね先日病院にねちょっと行く機会があったんですよ。まあそれなりに大きな病院だったんですけども、まあ、そこのね事務方の人たちと何人かとお話をしてた時に、やっぱりもう全然ね募集しても応募が来ないって言ってすごく困ってるっていうねお話をしてました。まあでもね、実はそれ僕が働いている、まあ、自治体もそうなんですけど、まあ、観光庁系も同じようなことが言えるんですよね。そう、ものすごくねやっぱり今ね、うん、他の業種に流れていってるな、優秀な人が流れていってるんじゃないかなっていうふうに思う感じがします。イメージですよ、はいね。まあ、これって何かっていうとね、共通点があるんですよね。そう、共通点はね公費です。公の費用が投入されているんですよね。うん、まあ、教育、医療、福祉ね、こういったものっていうのは基本的には全額そのサービス相手からもらえるものではなくて、公的なお金がかなりの金額を負担することによって、まあ、制度として成立している、成り立っているものなんですよね。そう、そうしないとやっぱりこの医療福祉関係っていうのは基本的に弱者を救うものっていう位置づけですからね、経済的に恵まれてないことっていうのも多かったりするわけですよね。何かあった時の本当に支えとなるものが医療福祉っていうねものだと思うので、ここに関して公費を投入するっていうのは至極当然のことだと思うんですけども、この公費っていうのはやっぱりね反映が遅いんですよね。そう、結局、まあ、診療報酬の改定ね、医療であれば、あと他のところに関しても、まあ、その補助金であったり補助率とかね、僕ら観光庁であっても、どれぐらいの給料で、上がりますっていうのがあるんですけど、その何て言いますか、物価の上昇とかをリアルタイムに反映されない、かなり遅れて反映されてくるね。だからこういう時代には正直ね分が悪いんじゃないかな、経済的な賃金的なところで言うとねっていうふうに思います。 ね、人手不足がやっぱり出てくるとどうしても医療や福祉がね手厚くならないじゃないですか。ね、っていうことはそれは、まあ、国民の皆様に必要なものをお届けできなくなるっていうことなので非常にねよろしくないことじゃないかなっていうふうに思います。まあでもこの話聞いてて少しね疑問に思われる方もいるのかなっていうふうに思ったのはね、じゃあ税金をたくさん医療や福祉に投入すれば医療や福祉がね良くなる、人材たくさん来るの、そもそもね日本って今お金なくなって弱くなってるじゃない、だから医療や福祉に手が回せないのかしらみたいなね意見もあったりするのかもしれないなっていうふうに思ったんですけど、まあその国という財布はね一つっていうふうに考えるのであれば医療や福祉へねどういうふうに分配するのかっていうねとこの考え方は必要になってくると思いますが、まあ大きなねポイントとしては税収自体は実は日本下がってないっていうところですね。はい、実は税収は日本めっちゃ増えていってますね、だけど、まあ、税収が増えているにもかかわらず医療や福祉が手厚くならない理由としてはやっぱりね、まあ、この高齢化社会による社会保障費の増大であったりとか、他の政策課題への予算配分のバランスであったりとかね、あとはやっぱり財政赤字に当てているものであったりとかもあるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そしてこれはねやっぱりテーマかなっていうふうに思うんですけども、医療や福祉に携わっている人たち自身もより効率化や制度改革などをね進めていかなくちゃいけないかなっていうふうに思うんですよね。そう、まあ、結局そのお財布を持っている人たちからお金をもらうっていうことはすごく大事だと思うんですけども、そうであればあるのであればそのお金をくださいっていうねいうお金をあげたくなるねっていうふうにさせるのであれば、こちらからも、アプローチしていく必要があるんじゃないかなっていうふうに思うんです。結構医療業界僕はあんまり詳しくないんでわかんないんですけど、まあ、福祉業界とかね、僕のいる観光庁系に関してはやっぱりね民間と比べるとかなり旧時代的なことをやってるねことが多いかなというふうに思います。やっぱ DX 化の推進もかなり遅いですし、やっぱりね未だにファックスあったりするしね、そもそもそういったところから見直していかなくちゃいけないかなっていうふうに思うんですよね。まあ、そこもねガッとねお金をもらったりとかしてその代わりちゃんと改革していくっていう提案をねこちらからも投げかけていくっていう必要性はあるのかなというふうに思いますね。そう、まあ本当にお財布は一つなので、まあどう振り分けるかっていうところは、まあ最終的にはね政治的な判断になると思うので、そこに関してまあ僕らもアプローチできることはしていかなければいけないのかなっていうふうに思ったりします。はい。まあ、ここら辺を踏まえてですね、僕が個人的にできることはじゃあ何だろうと、やっぱり僕は社会福祉士ですから、はい、この社会がね、良くなるようなムーブをね、していきたいなっていうふうに思ってるわけですよ。そう。で、個人的にできることは何かなっていうふうに考えると、やっぱり社会福祉士であり、自治体の職員であるっていうところが僕のポイントではあるかなと思うので、やっぱりね、医療をより増やすムーブを作っていくっていう考え方は一つ必要かなというふうに思います。言ってみたら、医療とか福祉って出の仕事ってよく言われるんですよね。お金的にはまあ実際そうだと思うんですけど、まあ、ただこれって短期的な目線で見ると出の仕事なんですよね。ただ長期的に見ると医療や福祉が充実しているっていうことはそこに住みたい子を産み育てたいっていう意識が向いてくるので、これはね入りにつながってくると思うんですけど、これあんまり説明がねうまくできないというかね、これでお金を取ってくるのは正直難しいんですよね。そうだから、まあ、入りをね、増やす。別のところで増やすっていうことですね。まあ、それはやっぱり、自治体にいる職員ならではの動きですけども、まあ、観光の事業であったりとかね、まあ、インバウンドを狙ってみたりとか、そう、福祉とは全く別の分野での働きかけ、ね。あとは、やっぱりこう、地域、まあ、その、なんと言いますか、まあ、全然偏ってるわけじゃないんですけども、こう愛国心であったり、地域愛であったりね、そう、今この国に生きている大人たちが、より自分たちの能力を活用することによって、この国を良くしていこうっていう風な、まあ、雰囲気、風土の情勢っていうのも、やっぱりね、自治体職員としての、まあ、仕事の一つなのかなっていう風に思ったりもしますよね。そう、そしてやっぱりそういったことをする中でも、医療や福祉の重要性を上には訴えかけていくっていうことが大事なのかなっていうふうに思います。まあそれぞれね立場や、状況が違うので何ができるかっていうのは違うと思うんです。だから、まあ、ここをね踏まえて、この放送を聞いている方が、まあ、何をすることができるのかっていうことを、まあ、その 言ってみたらこの国のためにとかね、この国のためにっていうことは、最終的には自分のためにっていうふうに帰結するんですけども、自分のため、自分の大切な人のため、自分のちょっと大切な人のため、こうやって広げていくことで最終的にこの国のためっていうふうになっていくっていうふうに僕は思ってるんですよね。そうだから僕も最終的に、自分のね息子が幸せにね過ごしてくれればそれでいいっていうところが出発点でございます。だけどそうするためにはこの社会が豊かで優しい世界にならないといけないっていうふうに思ってるので、こういうふうに何ができるのかっていうのを考えているんですよね。ということでね、本当に今日は長くなってしまいましたけども、すいません、ちょっとまとまったかどうかわかんないですけどね、社会福祉や医療を手厚くしたいのならお仕事とお金から考えるというタイトルで今日はお話をさせていただきました。最後まで聞いてくださりありがとうございます。もしよかったらこの放送に対する感想やコメントいただけると嬉しいです。そして最後にお知らせです。この放送以外にも各種 SNS で発信活動を行っています。 Instagram、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたこと、 X では言葉遊びや世間への小言を中心に発信しています。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、コメント、フォローなど応援よろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日に。社会福祉士のタダでした。またおいで。